Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
チャッテチックラジオ。
はい、チャッテチックラジオエピソード49の収録を開始しております。ということで、はい、いつも通り私兄と、
はい、弟と、
はい、今回は
ですか、ね、
はい、はい、まあです。でどうしようかな。とりあえず今回また前回エピソード47と48でそれぞれの2021で良平さん編っていう形で2回収録をしたんですけど、うん、その第2弾ということで、またそれぞれの2021シリーズ、今回もゲストをお呼びしております。はい、ということで、今回のゲストの、UR さんことウルフさんです。
どうも。ウルフです。
よろしくお願いします。
久しぶりです。
ご無沙汰しております。
久しぶりです。はい。
ウルフさんといえば、やっぱり、新エヴァの時、まあ、あれも4月ですね。今年で言えば、4月、3月29公開の新エヴァの話、前編、4月4日公開、後編っていう形で。それが最後かな、多分。もう大豆だわけなかったもんね。そうそうそう。そうす。あ、違う違う。なんか、あゆの話したね。その後に。
あ、したね。
そうそうそう。6月に、あゆの話をやりましたね。そうそう。あゆの話じゃなかったから、なんでああいうの話になったんだっけ。
まあまあまあ、俺が浜崎あゆみ好きだっていう。
ああ、そうだね。なんか、ダバなしからなんか、だんだん、その、浜崎あゆみすごいねって話をして。
うん、ああ、そうそう。
そうなんですよ。はい。
インスタ登録したもんね。
登録した
あの時から、あの時。
そうなんや。すごいね。
その後、俺も登録したもんね。
そうよ。うん、
あれって登録してると思って。
登録したよ。
じゃあ、登録しとこうみたいな。うん、
いい話やな、それ。
はい。
いやいや。じゃあ、ちょっと一回、いつも通り枕を。
はい。
はい。チャッテチックラジオは、地方都市で働く私、兄と弟さん、二人組の思い出作りであり、デジタルオーディオタトゥー的なポッドキャストでございます。いつもカルチャー話だったり、ダマ話を、なんちゃってで丸々チックな、ゆるーく話してるポッドキャストでございます。ということで、改めて、今回はウルさんをお迎えして、エピソード49は、まあ、2021の、また、こう、締め、総集編というかですね、いろんなにあった話とか、その中で最近何が流行ってるとか、そういう話をしていきたいと思いますが、もう、この収録ももう12月のもう中旬に入って、いよいよもう年末っていう感じの状態なんですけど、いきなり振るとあれかもしれないんですけど、なんか、岩原さん最近はどうですか？なんかハマってるものとか、前回も。
ハマってるもの。
なんか、前回はなんかアマプラでフリーバッグ見てるとかいう話したりとかしてて、
そうね、
なんか見たりとか、
う
ん、まあ、前回の、良平さんで言えば漫画の話でチェンソーマンの話が膨らんだんですけど、うんうん、なんかこう漫画だったり、うん、映画ドラマ系だったり、なんか読み物でもあるんですけど、うん、なんかありますか？
でもチェンソーマン面白かったよ。
ああ、そうそう、
面白かったよ。
先週その話をした直後に、2022この漫画がすごいっていう、その本の、ランキング発表があって、
うん、
で、それの1位が、ルックバック、藤本達介。そうそう。で、遡ってみたら、その2021の時は、チェンソーマンという2年連続、受賞し、1位で受賞。男編かな、うん、男編の方で1位、2年連続っていう。うん、で、2020の時も7位かなんか、そんぐらいに入ったんじゃなかったかな、6位。で、やっぱり、うん、ね、正直言うと、呪術廻戦とか、東京リベンジャーズみたいな、うん、そのすごいブレイクではないんだけど、もう、なんかこう、好きな人は好きな漫画っていう。うんうん、チェンソーマンも全部、ね、見ましたか？
あ、チェンソーマンも全部見ましたよ。面白かった。
その前の、なんだっけな、あれは、ファイヤーパンチは見てない。
ファイヤーパンチは見てない。
ああ。いや、もう、俺この前、なんだな、短編集が今出てて、ルックバックとは一緒に。で、それも見たけど、もういかにも藤本たつきワールドで。
ああ。
なんかすげえ。
そうそう。
うん。なんやろうな。ちょっと違うかもしれないけど、その、 うるさんで言えば、今年で言えば、その、まあ、あの、チェンソーマンは今年終わったのかな、
今年終わったのかな。
そうそうそう、うん、で、一緒によく読んでた、あの、あれは誰だっけ、シドニアの騎士とか、あの、
うんうん、
あの、あれはなんだ、名前が急に出てこない。あれも終わったんすよ。終わるんすよ、もうすぐ。
人形の国。
人形の国、そうそうそう。人形の国も、連載は終わって、もうすぐコミックが最終巻が出るのかな。
ね、もう出ました。
あ、もう出たのかな。
昨日、おととい届いた。
そうよね。そのぐらいよね。
最終巻が届いて。
ちゃんと、あれって、買い寄ったいね、漫画。あ、電子書籍じゃなくて。
そうそう、人形の国っていうのは、その二瓶勤っていう人が書いてるんだけど、この人はもう、あの、最初のデビュー作からも全部買ってるから。
ね、大好きやもんね。
もう大好きな。
そうそうそう。俺は結構シドニアデビューだったんだけど、あの、ね、好きな人は本当に最初の方のバイオメガとか、それこそブラムとか。
ああ、もうブラムとバイオメガも最高。最高の作品。
まあでもなんかその世界線もなんか繋がってる感じで常に、二瓶勤ワールドが。
そうですね。
で、人形の国も、うん、もうちょっと行くかなと思ったけど、シドニアより短く。10巻か11、うん、9巻
?9巻
か。で、意外と、ね、もう早いな、みたいな。
ちょっと、だから今1巻からもう一回読み直して、まだ9巻を読んでない。
ああ、ちゃんと今、あの、新作のために読み直し期間。
そうですね、読み直し期間。あの、マトリックスと一緒で読み直し期間みたいな。
そうなんですよ。
そうそう。だから、ね、ただ、チェーンソーマンは、
うんうんうん。
ソフトなあばらっていう作、あの、あばらを書きたいって言って、
うん、
うん、
書いてますっていうのを知って、あ、じゃあチェーンソーマン読んでみようみたいな。あばらっていうのもその二瓶勤が書いてる、
そうそうそう、それなんか
すごいゴリゴリのハード SF な漫画で、あ、それだったら見てみようって言ったら、あ、なるほどねみたいな。
あの、二瓶勤の いわゆる、なんて言ったらいいのかな、その、ハードコーっていうか、あの、SF 感みたいなのが、こう、うん、チェーンソーマンだとどっちかってそれが悪魔とか、なんかこう、そういうドロドロした感じになってて、二瓶勤になるとこう、ドロドロというガチガチになった感じっていうか、なんか、世界観は違うけど、二瓶勤となんかちょっと似たところは絶対あるなっていうのは、もう間違いないっていう。
フルになった時のチェーンソーマンのこうフォルムは、あばらの出てくる黒ガウナっていうのもかなり似てて、で、もうそこでテンションがめっちゃ上がるみたいな。これ黒ガウナじゃんみたいな。そういうのでチェーンソーマンが。あの、物語も良かったけど、そういうのでもすごい好きなところ、引っかかるところがたくさんあって、面白かったなっていう。
いや、でも、いきなりこう、ちょっと弟さん置いてけぼりな感じですけど、いやでも本当、
いやいやいや、全然、
あの、その、なんやろ、こう、二瓶勤の漫画も、さっき言ったようにこう、前の作品と繋がってるわけじゃないけど、同じ名前の、なんかこう、星とかが出てきたりとか、
概念とか。
そうそう、概念だったりとか、なんか、東和重工じゃなくて、なんだっけ、
東和重工、
東和重工がなんか常になんかこう存在があったりとか。
そうですね。
で、あの、チェーンソーマンも、その、あの、ネタバレではないと思うんですけど、その、ファイヤーパンチにもチェーンソーマンのそのモチーフみたいなのが出てきて。
ああ、なるほど。
で、一応、
そういうのは面白いですね。うん、
世界線繋がってる感は、もう共通してるなっていう。いきなりハードコアですけど、まあ、その二つはやっぱ、その二つ好きって言われたら、あ、こいつできるなっていう。
まあ、頭おかしい。
うん、頭おかしいけど、まあ、ちょっとやっぱ間違いないな。なんか、今年はわりかし、そういう、あの、全部終わったというか、進撃の巨人も今年だったんじゃないかな、終わったの。
ああ、そう、
ね。うん。だから、結構、なんか、物語終了年だったなっていう、2021だったなっていうのは、ちょっと、それも漫画考えながら、うん。
いろんなのが終わった感じはするね。
そうね。まあそうよね。新エヴァももちろん終わったし。
ね。なんか、ダフトパンクも解散したしね。
ああ、そうね。それも。まあ結構なんか2000年、あの、1900年代、あ、1990年代、2000年代のこうね、始まったものが、
そう。
2、30年かけてみたいな。
一時代が。
そうそうそう。なんか、
な、僕らの一時代が終わった。
そうよね。そうね。うん、まあまあ、ちょっと間空いてるけど、まあ、スターウォーズも終わったりとかしたし。
そうですね。
うん。いろいろ、そう思えば、こう、逆に、あの、 さっきちょろっと出た、マトリックスはリブートするみたいな形で始まるやつもあったりとか。
そうそうそう。
いやね、マトリックスも今週、この収録してる翌週の、
なんか週末ぐらいね。
うん、金曜日ぐらいから。
あね、うん、
そのね、あの、三部作を、の、今はほら、やっぱマトリックス、よかったっていう気持ちがあるのを、うん、なんか、新作の一作でぶっ潰してしまう可能性があるやん。
うん。
うん。なんかわからんけど、まあ、スターウォーズみたいなことになる可能性もあるわけで。う
ん、なんか全然違うものって言うよね。
あ、そうなの、
ね、続きとかじゃない。なんかまた新たな、新たなかどうかよくわからんけど。
なんか、
またね。
そうよね。なんかその、マトリックスの1が1999年スタートで、
うん、
なんか 2が2002年とか2003年とか、いや、で、3がその翌年だっけ2003年とか4年とか、そんぐらいだったと思うんだけど、その時に仮想空間っていうのは、まあほら、携帯電話はあったけど、スマホはないし、
うん、
パソコンもあったけど、そんな、なんかまだ動画、YouTube もなかっただろうし、なんか仮想空間のイメージが、な想像の世界だったけど、なんかそれこそ今メタバースみたいな感じで、もう本当に仮想空間が生まれようとしてる時期で、改めてリブートっていうのはなんかリアリティは湧きやすいのかなって、初めて見る人とかね。その時代感にと、ま、前昔の作品の、こう、なんて言うんだろう、世界観がうまくマッチしてくれたらいいなとは思うけど、
うん、
なんで監督片方しなかったんだろうっていうのがちょっと不安要素が、
ね、なんかちょっとそれはあるけど
ね、
うん、
性別を超えてね、
そうね、
うん
う
ん、
前作は
女性、ね、
兄弟だったのに、ね、姉妹っていう、ね、
うん、
っていう、
あでもそうそう、その一個、うん、今年、うん、去年、うん、あのっていうか、あ、なんだろうな、2021年っていうのが、
うんうんうん、
そもそもの総括の話って思ったときに、うん、と、なんか何があったかなって思い出してたんだけど、
うんうんうんうん、
あの、コロナになって、
うんうんうん、
2021年と2020年が、なんか、うんうん、どっちだったか思い出せない問題があって、なんかずっと同じ感じだから、
う
ん、あれ、これって去年のゴールデンウィークだっけ、今年のゴールデンウィークだっけみたいな。
それはすごくわかる。
なんか、わかんなくて、ね、うん、なんか、こう、記憶ってこう、なんか、場所とか、なんかと一緒にこう、
うね、
なんかこう、覚えてて、あの、うん、全然、ずっと同じシチュエーションでずっと同じ感じで、なんか、いろんなものを見たりしたりか、うんうんうんうん、あれいつだったっけなみたいなのが。
その確か時系列感はなくなるよね、ちょっとね。
なんか、今ちょっとなんかこう、2年ぐらいひとまとめみたいになってて、
うんうんうんうん、
コロナの時に聞いたやつ、みたいな。
まあ、いや、極端な話言ったら、こう、
うん、
なんか、今年、この2年前のクリスマスの出来事と、1年前のクリスマスの出来事は、やってることが多分違うから、なんとなく違う記憶としてちゃんと認識できるけど、
う
ん、
あ、そうそう。
この中で家にずっといたクリスマスが2年続くと、なんか、どっちだったっけみたいな。
そう、わかんない。
うん、わかんなくなるよね、絶対ね。
もう
それはすごく。
3ヶ月。そうそう。ちょっと前だったらわかるけども、なんか、ね、あの日のあの時みたいなのがあんまないっていうか、もうせいぜいオリンピックの時ぐらい。
ああ。今年なんかそのオリンピックでやった今年だったなみたいな記憶になりやすい出来事で、そんなになんか、うん。
まあ、去年と一昨年、あ、去年と今年で、なんか一つ一番、うんうん、あの、よく考えてたっていうか、あの、
あ、はい、
あれが、あの、ピーター・スコット・ボーガンって。
誰ですか、それ。ピーター・
スコット・モーガンってあの、うん、あの、体を全部サイボーグ化する人。
そんなこと？
がいて、もう去年、うん、去年ぐらいから俺なんか多分知ってたんだけど、今年本が出たのかな、なんかこう、もうなんか、体が動かなくなる、なんかほら。
あれか、あの、ホーキンスみたいな
感じ。そうそうそう、なんか体が固まって。
ALS なんだね。
ALS か。ALS になって、
うん、
で、もうあと2年しか生きられませんよみたいなのを、なったのを、体をどんどんこう機械化していって、まだ生きてるみたいな人がいて。
すごい、今見てる。
ああ、そうそう。でね、先週、あ、なんか11月ぐらいに NHK でもやってたんだけど、なんか本が出て、なんかやっぱこう取り上げられるようになったんだけど、で、その人の、まあなんか、 ね、あのその存在っていうか、うん、あここまでもう来てんだなみたいな、うん、そのさっきの、ね、マトリックスの話じゃないけど、
なるほどね、
でもなんかその顔も表情が動かなくなるんで、
うんうんうんうん、
顔が動かなくなる前に顔を全部いろんな表情とか角度から撮って、
うんうんうん、
それをもうあの記憶させといて、今もうモニターがその人の顔になってて、
あなるほどね、
顔は生身の体あるけど、その人が見せる表情っていうのはそっちのアバターを見てくださいみたいな。
ああ、なるほどね。
そうそう。で、喋りも、もう、その、記憶させた声で喋るみたいな。
ああ、なるほどね。すごいね。その、
ネオヒューマンね。
あの、
ネオヒューマン。
なんていうか、指は動くから指で操作はしてるんだろうけど、
うん、
でも多分指も動かないけど、なんか 目とかでこうなんか、
あだからホロレンズをね、俺の見てるのつけてるから、そのなんか、やっぱ VR、AR の、その、まあ、ミックス R のこうグラスつけてるんで、その目の動きとかでやってんのかな、わかんないけど、まあ、基本的には最終的にはさ、こう頭で考えたことが、そのバーチャルのアバターとか動けば、もう完全にね、うん、ダイブしてるのと一緒だから、
そうそうそう。で、なんか、今、ずっとなんかその人の考えとか思考とかを全部今 AI に、あの、覚えさせてて。
ああ、なるほどね。
最終的にはまあそこっちの生身の方がなくなっても、その AI が、その、スコット、ピーター・スコット・モーガンとして存在していくみたいな。
なるほどね。
ああね。
すごい。
そうそう。なんか、それがね、そういう、もともとだからそのマトリックスとか広角機動隊とかの世界観がすごい好きなんで、
なるほど、
あもう現実にここまで来てるんだなみたいな、まあ、そういうのですごい、
そう、ね、
今年去年とかは、
でも俺もロボットリハとかしようけど、やっぱそうよね、
そうそうそう
そうそう、俺もしようけど、
うん、
いや要はそのサイバーパンクの世界が現実化してる年2021みたいなね。そんな感じよね、確かにね。
いや、やっぱね、最先端はこれやけど、だんだん10年後にはもう一般にとかなってくるんじゃないかな。
いや、そうそう。だからもうお金持ちはもう多分50年後とかそういう世界。
うん、うん、
うん。
多分機械が置き換えるか、クローン技術で臓器を置き換えるか、どっちかに多分なっていくんでね。
あ、なんかそれ、なんか、なんだっけそれ。なんかで見た俺。それあれじゃないかな。
何ですか。
信じるか信じないかはあなた次第でなんか言ってる気がする。そう、都市伝説。
でもそうなると思うんだよね、多分ね。だから、不老不死とかそういうのもそういう形で多分置き換わって。
うんうん、
昔はなんかね、なんかこう、朝鮮人参飲めば不老不死みたいな。そういう、ね。
あのね、なんか、なんだっけ、ね、あの、不死鳥の羽が、みたいな。
そうそうそうそう。ね、
ね、確かに。
なんか佐賀になんかね、あの、こう、どっか、中国から渡ってきた徐福かなんかが、なんとかみたいな、そんななんか昔の話みたいなのが、こう、実際にそうなっていくっていうか。だからなんか、なんだっけ、こうその ALS の人ってなんか誤飲、なんか唾を飲み込んだりとかして肺炎になったりとか死ぬから、もう喉も全部取って、
あそうね、
喉も取って、もうそのまま人工肺をつけてますとか、あのそういう人に今もうなってて、まだまだ生きてて、でなんかやっぱりで、まあ、全然別の話なんだけど、その人はイギリスで最初に同性愛が愛者として結婚した人なのかな。
すごい。
うん、だからなんかやっぱこう、そういうところも、やっぱね、体を切り刻むってやっぱ倫理観的にこう、一般の人だとこうだけど、やっぱそういうところからこう、違うね、考えで、そういう人生を送るようになってる人なんだろうなと思って、すごいなんか、ああ、最終的には、あの、僕ずっと擬態化したいって言ってる
んで。ああ、いや、でもそれはね、すごくね、擬態化ね。
興味があって。
そうそう。なんか俺、今年ワクチンを受けてさ、あの、なんていうか、コロナのね。そしたらさ、こう、その中にナノマシンが入ってて、人間がだんだんこう、なんかボット化されるみたいな感じで、やったじゃんみたいな、なんか、もっともう機械化するじゃんみたいな、冗談で言ってたんだけど、ほんとそういう世界というか、
そうそう、う
ん、まあなんか本当ナノマシンみたいなそのもう超縮小された機械の世界もあったり、さっき言った人間のか、まあね、体がだんだん機械化していって、最終的には その、うん、なんもう人間生身がなくて、電脳化してしまうというか、でもう、なんていうかな、こうデータの中に自分の存在がいるみたいな、
そう
ね、するパターンもあるし、うん、まあ、メタバースみたいな、本当に仮想空間を先に作って、いつでもそこに入っていけるみたいな。
うんうん、
あの、Facebook のね、その、要は、マーク・ザッカーバーグとか、うん、メタとかは、どっちかって言ったら仮想空間の方に力を入れてて、
うん、
それで、マイクロソフトとか、まあ、Google か、なんか忘れたけど、うん、そっちはどっちかって言ったら、こう、体の、その人間拡張、
うん、
の方に行ってる人たちと、こう、なんか何種類かに分かれ、どこで次の、その、要は、ビジネスチャンスを得るかみたいな、チャレンジに始まってるっていう。
うん
うん、
まあ、そうだね、まあ。最終的にはね、一緒になるんだと思うけど、
ね。あ、そうそうよね、そうよね。まあ、
ね、最終的には一緒になると思うけど、なんかそういう、なんか未来がこう、なんかこう、すごい近くになってきて、まあ、ただ、これ、自分が生きてる時にそこまでたどり着くかなっていうのは、ちょっと思うけど、まあ、そこなんか無理かなっていう。でも、ほら、まあ、あの、弟さんもそうですけど、まあ
はいはい、
あの、ほら、なんか、インスタに上げてるの、その機械みたいな。
あ、そうそう。
だっけ、ね、あ、だから、結局、ほら、テクノロジーって、まあ、
いや、そういう
人、
そうそう
人ね。
今、その VR 証券ね。そう。
人救っていくっていうか、そう、そういう。
で、何回な、もうな、合わせられ、あ、なんていうか、これがいいのか悪いのか。まだ分からんじゃんね。やりようの VR の世界で、動くことね。まあ、分からんけど、なんか、そうね。なんでいいか分からんけど、まあ進んでますよ、医学は。
ね
だけどこれが多分、そうそう。でもこれができたのは本当に、2年ぐらい前かな。そういう VR の技術っていうか。
だから結局、まあ、スマホの進化とか、そのポータブル機械、手に持てるぐらいの機械の進化が、まあ、その VR ゴーグルみたいなのも、すごくね、ちっちゃくしたし、なんか、なんだっけな。まあ、それこそ自動運転とか、そういうのにも生かされていくしっていう、すごくこう、なんか、あ、前回の収録の時、その2021でもう、あの、車が飛んでて、子供の頃のイメージは。まあ、そういう未来だったっていう、でもあんま未来にならなかったねとは言いつつも、もう結構ちょっとサイバーパンク感あるよっていう。
ああ、そうね。うん。
それは間違いないかもね。
あるなぁと思って。まあ、ほら、なんか今その、メタバースっていうか、
うんうんうんうん、
ああいうのもほら、今もうすごいこう、なんて言うんだろう、こう、ジェンダーの問題とかあるけど、
うんうんうん、
あの、ね、あの、アバターの世界で生きていくんだったら、そういう差別とかってないじゃん。白人になりたきゃなれるし、黒人になりたきゃなれるし。
そういうね、国家間の、
そうじゃない。
境界がないからね。
そうそう、あの、性別の問題も何もないし、うんうんうんうん、自分がなりたい自分になれるっていうか、
うん、
ね。
そうそう。
そうそう。そういうのはあるなって。だからそっちの方に、なんかそういう、求めてる人は進んでね、これから、行くのかもしれないけどね。なんかほら、なんか、うん、ジェンダーってなんかいろいろあるじゃん。
うんうんうんうん。
なんか、心は女です。女の子だけど、体は別に男でもいいですみたいな人もいるし、あの、あれ、なんだっけ。つい最近、あ、アルカ、アルカって。
アルカ。
アルカ、ARCA って、あの、あば、ん一人なのかな、一人のユニットの、 あの音楽出してる、音楽の。
おぉ。
あるかって知らない。
いろいろ知っとんしゃ。
いやいや、
本当ですよ。
ね
いや、なんかね、音楽的にはなんか、エイフェックスツインと、うん、クラップクラップを混ぜたような。
あ、
まあ。まあまあ、まあ、俺が好きそうな音楽じゃないですか。
あるか。
それがね、うん、12月に、うん、もう本当、先週、4枚アルバムを同時にリリースして、今ずっと聴いてて、もうちょっと辛いんやけど、その人はもうまさにそんな感じで。
ベネズエラ出身のアーティスト。
そうそうそう。ビョークとか、とかやっと一緒にやってたりとか。
はいはいはい、はい、なんか俺この人見たことある。
坂本龍一もこの出てたから、今度のアルバムの中に。なんかポエトリーリーディングだけやったけど、ただなんか読んでるだけみたいな。
ちょ
っと、なんか、確かにこう、ちょっともうジェンダー感、ちょっとなんかおかしいね。おかしいっすかね、感とか。不思議なジェンダー感やね。
そうそう。去年、
キック1っていうアルバムを出して、12月にキック2、3、4、5って言ってたんだけど、おかしいんやけど、だいぶおかしいんやけど、で、そのキック1の1曲目がノンバイナリーっていう曲だった。もういきなりもうそんな感じで、もうノンバイナリーですみたいな。もうビデオクリップとかも完全にもう、そういう。
なんかその、紹介されてるサイトとかがもう、どっちかそんな感じ。もう全部、もう、
と、ね、もうなんか見たらわかる。
ジェンダー感の、その、もう、こう、クロスオーバーみたいな感じになってる。
そうそう。うん、もう、そうそう。なんか曲もクイアとか、なんかやっぱこう、こう両性、なんかこう、ジェンダーレスみたいな感じ。まあ、ものすごく音楽的には面白いですけどね。なんかそういうの最近見てても、やっぱり、なんか、もうそういうのこう、全然、混ざってて、その人はその、なんか、うん、自分はなんか、まあ、女性だけど、そう、見た目はもう完全にね、男なんで。
そんな感じだもんね。
なんか、股間のところとかももうすごい、こう、強調したようなズボンとか履いて、なんか、なんだっけ、ワンピース、すごい、丈の短いワンピース履いてるけど、そこはもう、強調してますみたいな。
うん、なんかね、もうすごい際どいブリーフみたいな感じな写真とかね。
そ
んな。
そう。
いや、それこそ、なんだっけな、ポッドキャストアワードという、その、撮った、この前も話してた、古典ラジオっていう、その、まあ、その過去の歴史の話をする、なんか、ポッドキャストがあって、そこが、なんかこう、ちょっと前に、こう、性の、歴史の中で性のこう変化みたいな特集を、なんか10本ぐらいやってたんよね。で、それを見て、その、ざっくり言うと、その、今の現代の、一般の人が考える、そのジェンダーとか性とかは、長い歴史の中で見たら、もう全然、今が普通じゃないみたいな。昔であれば、その普通になんか男色化っていうのはもう普通だったしとか、そういう時代もあるしとか、その男との人、女の人のなんか性の価値観みたいなのも年々変わるしみたいな。それをなんかこう聞いてて、確かにもうね、たかだか100年ぐらいでバッとこう価値観とかボロッと変わりそうな感じがするよね。
そうよね。
そう。まあ、あるかはぜひ聞いてみてください。で、このキック1の時出した時のテーマが、これちょっと書いてあるのが、ディーバが流動的ジェンダーのサイバーパンクレゲトンを未来的にアップデートしたらどういうサウンドになるか、テーマでやってる。
すごいね。
もうだいぶ、もうそれが聞いてるだけで、あ、じゃもうこれ、ちょっととりあえず聞かないとあれだな。
なんか、レゲートンってさ、すごくこう、よく出てくるっちゃけど、なんかいまいちね、こう、なんかレゲートンの定義がよく分かってなくて。
レゲートンよく分かんないよね。
なんかレゲートン、なんかレゲエなのか、なんかその、それにもうちょっとこう、ダンスビートっぽい感じになってるのかとか、なんか、いまいち定義付けできてないっていう、いつも。
わかんない、そうそう、なんか、なんかね、すごい聞いたらいいのかもしれないけど、どこからどう掴んでいいのかわかんない。
ねえ。
でもこれが2年後流行っとらんかもしれないしね。
そうね。
そう。
確かに。
本当多様化というか、多様化ってもう言い表せないもんな。なんて言うんだろう。本当にこう、それこそ90年とかね、日本 CD めちゃめちゃ売れてて、なんか、あいつの新作が出たとか、こう CD とかいっぱい買ってたけど、何かの延長上みたいな感じで、あのアーティストと仲いいらしいよとか、あのアーティストっぽいらしいよとかで、こう聞く感じだったけど、今なんかもう全然こう、未知のものをいきなり新作として聞くみたいな、こう、体験もあったりするから、それはそれで貴重なんだろうけど、なんか、すごく不思議。まあ、音楽の方がどっちかって言ったらそういう感覚強いかも今。聞いてもなんかピンとこないんだけど、これもしかしたらすごい新しくて面白い音楽なのかもみたいな。自分でこう、ちょっと噛み砕かないと、なんか自分のルーツにないものだから好きじゃないってなってしまいそうなんで。
なんかまあ聞く耳ができてない
ですね。そう
。そうね。
で、聞いてみたり、なんかそれ関連する作品聞いてみて、だんだんこう、とか逆に映像から入ってきたりとか、なんかそういうのが起こるっていう意味では、なんかすごく、昔とは違う感じはするかな、音楽の楽しみ方。
あるかは、確かにビデオクリップ見て、見た方が面白い。なんか、この前の、その新しいアルバムのビデオクリップ ップは、うんうん、あの、ちょっと口で説明するとあれなんだけど、なんか、でっかい仏像ぐらいのでかさの、そのアルカーの体があって、うんうん、横たわってるんだけど、うんうん、あの、足は人魚みたいになってて、うん、で、その周りにすごいなんか、うん、裸の男の人たちがみんな、こう、なんか横たわってるんだけど、そこにこう、うん、そのアルカの股間からチューブが出てて、そこからエネルギーをもらってるみたいな、それがずっとこう、曲中の時ずっと流れてるみたいな。
なんやろうね、でもやっぱりその、トランスジェンダーというか、ジェンダー関係と、ちょっとサイバーパンクじゃないけど、パンクみたいなね、なんかそういう世界観が、もう話聞くだけでもなんか伝わるね、もうね。
いや、でもなんかね、さっきのそのマットリックスとか、そのピーター・スコット・モーガンと一緒で、やっぱね、そういうのがね、やっぱ好きな
の。ああ、でもね、も
う僕の場合はね。
世界繋がってるよね。
うん。なんかさ、あのね、二平勤もそうなんです。とにかくなんか、そう、機械的なのに惹かれてるっていうか、そういうのが多分あるんだと思いますけどね。
なんかさ、そのサイバーパンクじゃないけど、マットリックスとかもそうやし、二平勤もそうやけどさ、なんかこう、なんか、黒のレザーのスーツ着てるみたいなさ、ピタピタのなんか、なんかマトリックスとかにそういうシーン出てくるやん。ちゅうか着てるやん、実際。なんか、ああいう感じが、どっちかとほら、なんていうんやろ、こう、SM 的な話じゃないけど、そういう世界観とサイバーパンクとか、やけど、もう、アルカとか見てたらさ、もうそこのレベルも違うじゃん、ちょっとなんかこう。
ああ、
そうね。うん。だからもう、完全に、今というか、次の世代というか、
ああ、そうね。なんかそういうのがあるかもしれないね。なんかそういうのに、こう、ちょっと、最近は、だからまあ、その、ピーター・スコット・モーガンが好きで、で、まあ、12月、もう今週、先週、アルカが出たから、もう、でも4枚組ってなかなかね、もう、そうね、時間もないから、ね、聞くのもなかなか大変なんですよね。
まあ、ねちょっとね、俺も。
一曲一曲聞いたとして、まあ一枚ね、最近は短いっちゃ、一曲が短いけど、四、う
ん、
枚は、ね。
まあちょっと YouTube で、まあなんか、
うん、そうね。
ミュージックビデオなんか見てもらったら、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
まあまさしく今の旬な、旬っていうか、
旬
まあ、これからなのか、どっちかっていうと、うん、でも今じゃないと出てこないような感じはするね。
あ、う、あ、ん、
ちょっと違うけど、うん、日本人にほら、あれだっけ。ヘイホーだっけ、なんだっけ、名前が出てこない。
セイホー。
なんかセイホーとかもなんかちょっとそういうトランスジェンダー感とか出すやん、ジャケットとか
も
なんかさ。
いや、まあでも、いやでも、そうね。
うん。なんか今年なんか全然聞いてなかったっちゃけど、その、うん、やっぱポップライフにセイホーが出てて、話聞いてて、
あ、聞いてたやんね、
あそこね。うん、すごい、あ、面白かった。なんかその俺岡田だが好きなんやけど DJ で、
あ、岡田だね、
なんかその同じやっぱり関西出身で同世代やから、なんか二人の話すごく似てるんよね。ほんで、あ、すげえ正方なんか面白いやんって、それで全然聞いたことなかった。今年なんかな、アマゾンがなんか金出してアルバム作ってくれたみたいな感じで、
そうそ
う、なんかアマゾン提供でアルバム作って、アマゾンで発表して、そう、他のサブスクにも出たみたいな感じだったけど、なんか正方とかもなんかそういうイメージかな。ちょっと普通の、あ、なんかおでん屋とかしようちゃう、普通に。
ああ、なんかね、
そうそうそう、
なんかそれなんか聞いたこと
あるとか、花がどうだろうとか、なんか、
うんうんうん、
家がないとか、うんうん、なんかもうね、ちょっと違う世界観だなって感じがしちゃったから、
うんうん、そうですね、
はい、いや、まあなんかどっちかっていうと、その今まで好きだったあのなんていうか、サイバーパンクで映像の中でのだけの世界が実はこう現実化してきたみたいな、
うんうんうん、
世界が実は近づいてきてるっていう、
うんうん、あ、そうそうそう、うん、
そこがやっぱり湯原さんの中で一番2021年を感じる、
そう、ね、うん、そうそう、あ、それでなんか2021じゃ、うん、の作品じゃないんだけど、
うんうんうん、
あのテネットを見たんですよ。
テネット、あ、はいはいはい、
今年アマゾンプライムに、
はい、入りましたね、
うん、見たんですけど、
う
ん、
あれも、ね、本当に、
うん、あ、いや、面白かったけど、
うんうん、
面白かったけど、だからほら、なんかこう、あの、なんか世界観が、みたいな、すごいみたいな感じやったけど、
うんうん
うん、なんか、そんなになんか、そこまで世界観って、なんかすごいって思いましたかっていうのをちょっと聞いてみて、なんか時間が逆行していって、
その、進んでいってみたいな。その時間を逆行する技術が未来から、その、ね、うん、その、と 人の男に届けられてみたいな設定だったけど、うん、そこのなんか技術以外はさ、わりかしまともっていうか、うん、普通の今普通にある世界の話になってるから、うん、なんかすごいなんか、うん、科学技術が発達した銃が出てきたりとかそういうのないよね、
うん、
なんか普通に、うん、あのよくある鉄砲とかライフルでバンバン撃ってるし、うん、その最新技術は時間を戻すっていうだけしか出てこないっていう、うん、そこはなんか逆に言うとね、いわゆる なんて SF とかサイバーパンク感はないよね、うん、全然ね。
ああ、そうそう。
設定
そうそう。なんか、で、その設定とかも、で、思ったのは、うん、やっぱ、うん、あの、ほら、僕ら、日本人って、
うんうんうん、
もう、あの、こう、時間の逆行とか、
うんうんうんうん、
先に進んだりとかって、もうほら、ちっちゃい時に、
うんうん、
もう、ね、永遠のマスターピースがあるじゃないですか。
うん、まあ、そう。
ああ。
うん、ドラえもんっていう、
はい、
ドラえもんっていうのがあるんで、
はい、
そのなんか時間を遡ったりとか、なんかそのそれが設定がどうだとかっていうのって、
うん、
ものすごいなんかリテラシー高いっていうか、
あ
もうそれになんかすごい耐性が あると思わない、なんかほら、なんか時間を遡って、過去で何かすると未来が変わりますとか、タイムパラドックスとか、ほら、
はいはい、
親殺しとかって、
はいはいはい、
もう、うん俺ら小学生からもうそれぐらいはみんな知ってますけどみたいな、
うんうんうん、あ
いやその
とかパラレルワールドとか平行世界と
日本人はさそのアニメとか漫画でさわり、ね、かしその、まあ、SF も含めてやけど、うん、なんかあらゆるシチュエーションをもうなんか疑似体験してるというかそういうのはあると思うな確かにな
んかそれを見てあやっぱなんかやっぱドラえもん すげえなっていうのをもう一回再確認したっていうか
ドラえもんがすごいのか藤子不二雄がすごいのかっていうこともあるかもしれんけど
あ、まあまあ、
まあでも
藤子不二雄がすごいけどそのなんかね、
うん、
あれをこう毎週見せられてた俺たちすごいんだねみたいな、
うん、それは大きいと思うよ、うん、
やっぱりそうねなんかほら
いやそう
エスパーマミもそうだけど、
うん
ね、超能力とかああいうのもなんかなんていうんだろう、こう、きわものじゃない形で自然に僕らが受け入れられるっていうか、
そうそう
ね、テレポーテーションとか、念力とかって。
この前、そのマーベルの新作でエターナルズっていうのがあったんだけど、それなんか、まあ、ネタバレじゃないけど、その、見た人で、ちょっと俺より上の人とかは、いや、あれ普通にサイボーグ009の話だったよ、みたいな感じで。なんかその、もうルーツ的なものがもう日本には普通にあるみたいな話のもと、みたいな。とかそんなもんはいっぱいあるような気がするね。
ああ、まあね、うん、そんなあるんだろうけどね。
いやでもやっぱり、俺もよ、俺も最近時間のことをむちゃむちゃ考えようけんね。あのほら、時間は存在しないっていう本知らんから。カルロ ロブレッジかったかな。
そ
う読み寄っちゃうね。
それどういうこと？時間は存在しない。
しないっていう、そう定義っていうか、なんか、学生、なんて言ったらいいってかな。本当は分からんとよ。分からんけども、うん、まあタイトル的には時間は関係ないっていう、存在しないっていう本やけどね。
うん、そうなんか面白そうやな。
時間は存在しないとかさ、あのほら、なんだっけ、
そうそう
自由意志と決定論みたいなやつは常にこう、なんだよ、もう過去も未来ももう今もあまり関係、変わらないっていう言い方と、その、もうすでに自分の人生は決まってるけど、なんか自分に選択肢があるように感じるとか、
うん、
なんかでもそれがほら、まあ、自由意志で動いてるつもりなのか本当は決定論でも
う
その決められたルートをずっと歩いていきようかはなんかわからないみたいな、
まあ、だからそういってなんかキリスト教と仏教みたいな、うん
あ
ね、キリスト教はもうあのプロテスタントとかだともう、
うん、
救われるか救われないかはもう決まってて、
そうそうそう
何をやっても変わりませんみたいな、
そうそうそう決定論、
ね、人間ってもう人間ってもう間違いを起こすものだから、
うんうんうん、
そもそもそういうのをあのなんか決めがこれがいいと思ってやっててもそれがいいかどうかなんて分かりませんみたいな、
うんうんうんう
ん、そんなのはもう神様が決めてることなんです
ね。これはもうねこう永遠のテーマよね、永遠の時間は、
まあ、そう
そうそう、うん、なんか
いやでも俺はもうちょっとね向こうの世界に行ったけ
あ
ちょっとわかんないかもしれんけど、もうそれもう
バーチャルとかじゃないけんね、
ちょっと俺は見てしまったけん、今さら読むみたいな、時間とか
ある意味
やばくない
、ある意味ちょっとそのバーチャルとか電脳空間とかじゃなくて、うん、何やろうねその世界観ってまた違う、
いやそれは行ったことない、俺は行ったことあるけんさ本当
いやいやいや、
本当ね、
うん、
いやいやもうそう言ったら終わりでしょって言うけど、私はねちょっと行ったことあるけどね
体
験したけんさ、
すごいね、 丹波哲郎みたいなイメージしかないけどね。
あの世はある。
あるみたいな。大霊界的なね。
そうそう、うん、いやだけ時間はちょっとすごい。あ、なんかやっぱね。うん、あれさ、あれらしいもんね。多分みんな知っておうかもしれんけどさ、うんうん、なんか、エベレストの、うん、まあ、頂上らへんと、平地ってさ、うんうん、時間の流れが違うじゃんね。
ああ、なんか、ねえ。
ねえ、あ、そうそう、そう、
あれ、その、聞いたことある、それ。
時間ってそうそう。
え、その、物理的に違うってこと、う
ん、とか、なんか、そうそう、時、下、ね、平地あったらさ、うん、遅い、あ、早いけ、あ、何だかな。早いけどやったかな、なんかちょっと忘れたけど、うんうんうん、どっちかが早くてどっちかが遅くとかなんか、
う
ん
う
ん、
それ
をね読み寄る最中やった。
それこそね、うん、そのテネットで言えば、あの、あれは誰だ監督の名前とかもすぐ出てこんくなるね、いかんね、最近いかんもん。
クリストファー・
ノーラン。クリストファー・ノーランとかさ、なんかやっぱり、うん、その、インターステラーとかやとさ、ちょっと間違ったらもう50年過ぎたやんかボケみたいな感じで言っとったり、逆に、あの、インセプションではさ、なんかその、夢の中の夢は半分の時間みたいなさ、そんなテネットは逆やし、なんか時間のね、作品多いよね、そう考えると。
そうそう。だけ、本当物理学的とかなんかそういう、なんか数学的にはわからんけども、なんかそう、なんかあるっちゃうね。
あ、そう、なんかほら、光の速さで近づいて、時間はゆっくりするみたいな。
とか、そうそうそうそう。だけそういう、だけど時間よね。
その、
そうそうそう。
2022年はやっぱ、あよ。時間よ。時間。
時間か。時間そう、なるほどね。
時間なんだね。なんかちょっと。それこそ今年で言えばデューンとかは SF の新作やけど、うん、なんかその、ウルフさんが言う、なんていうの、テクノロジー的なものとか、うんうん、そういうのじゃないっちゃんね。うんなんか話が。まあ、それは見てもらった方がいいけん。
あ、うまく声を聞く。デューン見てないんですよ、
ね。うん。デューンも、なんかその、また人間の、その、拡張の仕方とか考え方が、またちょっと違うというか。
うん。うん、
それがね、まあ、やっぱり一つのテーマやし。
うん。
なんか、新しいエッセイ。新しいというか、まあ、昔の作品だからね、小説としては。
うん。
でも、ちょっと、考えようによっては斬新というかね。
なんで。なるほどね。
いや本当、あ、でも、こう、コロナで何もなかったと思いつつも、
うん、
こうね、やっぱり世の中時間は、時間、それこそ時間は進んでいくんで、うん、その自分の知ってる興味以外のものでもなんかいろんなことが起きてたりするから、
うん。
うん、そう、こういう意味ではね、どっちかっていうと、うん、改めて今日、あの、ウルさんの話を聞いてたら、人が作ったその SF の世界とか、うん、そういうのも好きだけどなんかそっちばっかりになってたなっていうか、
うん
うん、で前回だったらこう良平さんとかが本を読む時間をもうちょっとって言っててやっぱりもうそろそろインプットがちょっと偏ってきてるから、
うんうん、
ちょっと違う方向からああってそのやっぱりその、うん、ね時間の話だったりささっきのなんだっけ、うん、あの人間拡張とかさその、うん、あのネオヒューマンとかはさやっぱ本なわけじゃん
うん、
うん、なんであこれちょっと YouTube とかじゃもう入ってこんな情報みたいな感じはするかな意外と、
うん、
いろんな人の話聞いてると
うん
すごくいやいやいやなるほどそうな2021年確かになんか2021じゃないけど、うん、なんやろねやっぱある意味ではやっぱ未来の時間時代っていう感じになってるんだ、
うん、
可能性はあるね確かにね
うん、なんかね、なんかこう、もう、コロナでなんかそういうのもこう、だんだんこう、ね、加速してるっていうか。うん、
ああ、そうね、そうね。確かに。ね、
なんか一つずつこう、タガが外れていってるっていうか。
うん、
ね、
うん。あの、感覚的なものだ、例えば働き方改革とか、なんとかとか言ってたけど、うん、結局、まあ、リモートワークとかがせざるを得んくなった瞬間にブワーッと進むみたいな。
うん、
なんかそういう、そうそうそうやっぱり、戦争とか、こういう、なん基金とか、うんあの、うん、疫病とかは世の中を変えるんやろうね結構ねやっぱここ
そう、ね、
いきなり、
うんうん、
それは確かに なんだっけ、ね、いろいろあれなんか戦争の話をこの前まあ映画でやっぱりね戦争の話を描いてあったやつとかやっぱり SF で未来の話とかあるけど、うん、やっぱそういうのを見るとなんか考えさせられるじゃないけどなんかそういう何かのきっかけで世の中がぐらっと変わるみたいなのは非常に多いんで、うん、コロナが作ったものはそういうものもあるのかもしれないね、本当。
そうだ、うん、ね、うん。なんかそんな、ちょっと、あの、なんだっけ。 あの、なんか、セロのマイロストシティっていう曲があって、あれがもうまさになんか、そんな感じよね。なんか、あの、なんか、戒厳令がなんだとか、そういう歌が、ね、で、うん、そういう歌詞があって、なんか、それを思いながら、ちょっとなんか、また聞き直してたとこもありましたけどね。なセロってなんか全然出ませんね、うん、あの、アルバムが。
そうか、でも、またほら、橋本ちゃんが今度出す、なんか、セロ出すみたいな。なんかそれがなんかブッダマシーンかなんか
念仏マシーン限定
で念仏マシーンでそうそうそう発売みたいな買いたいなって思ったけど、ね
ね、セロのアルバムでなんかねアラピーも確か
あ出した
そうねソロ出してねなんか
まあ今はソロ時期じゃないというかなね
ユニットみたいなっていう
逆に音楽はさこうどちらかというと弟さんとあのウルスさんの方がこう合う音楽とかあるけど、うん、逆弟さんとかどうなんですか今年これがよく聞いたっていうのなんかあります？
いやいやいや
いやいやでも今までとど
う
今まで通りでいいとよなんか全然
むちゃむちゃ聞いたとかすげえなそこまでないよね
いやいや俺はさいつもその辺ちょっとテンポ遅いけんさ例えばほらこう映画でね、あの、竜とそばかすの姫を見て、
あはいはい、
中村佳穂をやっとこう、うん、ああ、中村佳穂って本当やっぱすごいんですね、うん、みたいな、今さら言うかみたいな感じの状態やし。
俺、ね、多分ね、うん、病気したら、あの時からむちゃむちゃ言うたや
つ。いや、あなたかなり酔ったけんさ。
そうよ。うん。やっと気づきましたか。
いやいやいやいや。そのね、あの、映画を見て、そのアニメのキャラクターにセリフとその歌で当てはめてるのもよかったけど、うん、なんか YouTube でそれのダイジェストで自分でピアノ弾いて歌いよる、その曲、うん、何曲か、うん。それがめちゃめちゃやばかった。そっちの方がもう、うわーって鳥肌みたいな。いや、
私、もうそっちよ。ほんと。もう2年前や、言いよったよ。
いや、言いよったよ。
最高って。う
ん、
そう。
いや、まあ、多かったやん、やっぱりいいって人も。
うん、
なんか逆に今みんな、じゃあ日本人とか誰聞いてんのかなとか、誰が今いいよみたいなのほら、フェスとかもなかったから、あんまりこう、ニョキッと出てる人が目立たないというか。
そうね。
だから、全然、洋楽とかはなんとなく好きなのは聞いてるけど、邦楽って何が流行ってるんですかみたいなのを。
いや、見たらわかるってろうけど、でもそこまで、やっぱ、俺はこう病気になったけん、やっと、だんだん脳が戻りつつあるなとは思うけど、
なるほどね、
やっと7割ぐらいに戻ってきた、
うんうん、なんかでも数字が増えていくよね、
うん、
ちょっとずつ
うんだって本とか読まんやったっけね、
そうね、
存在しないとかさ、
いやいつも言うけどやっぱねその戻ってき始めた頃はなんかそういう何か、うん、まあインプットすることに興味なくなってるんだなって本当に思っとったけん、
うん
うん、最近は全然 あれ読んだとかあれ聞いたとかそういう話が出るんでやっぱどんどん戻ってきてるんですよ、
ね、まあ、俺は失われた
失われた1年とか2年とか
1年みたいな感じやろうけど、そうですね、最近は何回な、うん、まあ、余談か大余談っていうのね、ちっちゃなあの、
うん、ああはいはいはいはい、
持っとくせに葛藤みたいなね
いやいや。
いやでもね、そうそう。でもほら、電気とね、小泉京子のね、
うん、
新録もあるけん、買ったとかさ。
あ
まあでもいろいろ、言ったらね、あれですけど。いやでもそう、聞いたらね、もう、ウルフさんのね、そのなんか、わけわからん、サイバーパンクのことを聞いてね、
ほんと。いやいやいやいや、ねえ。
いや、そう。
これでも、ちょっと、あのマトリックスをあのレザレクションを見る前にはいい話だと思いますよね。ちょっとい
や本当、
うん、実際の話とね、
いやいや
いや、これリンクしてる
っていうか、やっぱ宇都宮じゃなかったウルフさんはやっぱ自分も興味あるようなところをやっぱね知っとうけね、だけ話して楽しいよね、
そうよね、だけ
多分
そうそう聞いててなんかよくわからんじゃなくて、わそんなんあるったいみたいな興味惹かれる話なんで、
そう
ネオヒューマンとかね、マジでちょっとこれ、ほんと、今見よったら、11月24日にクローズアップ現代で紹介されてて、
あ、そうそう。
12月2日にアメトークの本屋読書芸人でカズレーザーが紹介してるっていう。
あ、そうそうそう。うん、あ
それで一気に最近話題にな
って。紹介してんな、みたいな。
そうそう
そう。そうそう、
ほんとでも最近の話やん、これって。
うん、そう、なんか本が多分夏ぐらいに出たのかな。
あでもこの
それ全然読んでないんだけど、なんかこうずっと YouTube とかそういうので、なんか、うん、なんか紹介されてたりとかの見て、
うんうんうん、
なんか6本目の指とかあるやん、なんかね、クローザーのね、うん、そうそう、6本目の。いや、俺も。
そうそうそう。いや、だからもうね、時代もそういうとこに来てるんだっていう。
うんうんうん。
俺もそういうの作ったけんね、手。手の指とかに、そうそう。
へぇ、
そういうの作ってほしいね、ちょっと言わないからね。
うんうん、いや、そうそう。もう、いや、もう来ると思う、そういう時代が来ますよ。
まあ、なんか。
だからそうなんか、うん。
逆に俺、早いかもしれん。
そうそうそう。なんか健康な人に来るかどうかはまだ分からない。
まあ、そうよね。いやいや、まあ、逆に、そうよね。その、健常者というよりは、なんていうか、うん、そのね、障害がある方をサポートするための方が発達する可能性もあるけんね。うん、
ね
え。うん。最先端かもしれん、俺は。最先端。
いや、そうそう。最先端。うん、そうそう。だから、あの、ちょっとなんか、ロボ、足のインスタのやつ見て、わ、なんかすげえ、みたいな。
だけど、あれもそうやん。最先端やけんね。
うん。
でもあれって1回するのにな、普通やったらさ、2、3万するとよ。
うん、ね。
そうそう、100分じゃねえかな、そんくらい。6、90分で。1日1万2000円とか。でも私が言ってる券は、なんかわからんけど、ただっていうかね。
うん、まあ、それなんかね。
補助金
が出る。実験みたいなね、うん。データを取りたいからとか、そんな感じなのかね。いや
だそういうのが ね、ちょっとね、民間にもね、もっともっと安くね、できればいいってろうけどね、いろんなのがあるよね。
まあ、やっぱり実証っていうか、ね、それでデータ取っ、さっき言ったようにデータ取ったり、まあ、実現するための今期間やけん。そうすることで、まあ、それが3年なのか5年なのか、もしかしたら10年なのかわからんけど、まあ、普通になってるかもしれないし。
そうね。
うん。
いや、でもね、何やかん言うけどね、やっぱ人間ってすごいねってはちょっと思った。
うん、
いや頭おかしくて言うかもしれない。
いやいやいやいや。
人間一番すごい。人間やっぱすごいよ。
うん。
ね。
だけやっぱね、サイバーパンクはね、まだまだちょっと、そうね、おつきはせん、な、わからんな、難しいな、ちょっと、この話だったら長くなるね。
うん、なんかそれこそさ、こう、この前、あの、前澤社長が、宇宙に行ったっていうのってさ、その宇宙に行ったことは、その一般人の人が、まあお金を持ってるにしても、行くのはすごいと思うけど、今なんか、その、いや、絶対誰でも行けないだろうけど、
うん、
宇宙、なんだっけ、あそこは、国際宇宙ステーションか。
うん、
あそこに人が行ったっていうのでは、もう全然その驚きはないというか、
うん、
行った人はすげえとなるやろうけど、それはもちろん。
うん、
けど、なんとなくこう、もう頭の中にこういう世界観っていうのは入ってるんで、
うん、
うん、な、ちゅうか、宇宙飛行士は常に定期的に行ってるだろうから、みたいな感じで、うん、あれが火星だったらすげえけど、なんか、そこぐらいのもう、世界線は当たり前のことっていうかね。
うん、
うんそれよりはなんか今はもう外に出ていくっていうよりは、あ、そうそう、さっきの話、人間の世界を拡張したり、バーチャルの世界に、その、拡張するのと、あと、地球から出ていく。
うん、
うん。その方、地の方に、未来を、狙ってる人たちとかもおるって言って。
うん。
どれがその、まあ、人間にとって一番進化に適してるのか。
うん
うん、っていうのは、なんかこう、そうそう、その宇宙の方も一応あるんよね。
うん。
どっかの星に移住するとか、まあ、長い話で言えばね。
うん。
まあ、シドニアとかそういう話だったわけだし、もともと。
そうですね。
うん。なんで。
そうね。ガンダムもそうね。
まあまあまあ、そうよね。スペースコロニーとかね。
あ、ハサミは見ました。
ああ、
ハサミは見ました、
ね。なんかね、評判いいもんね、やっぱね。
う
ん、
ああ、面白かったけどね。うんでもなんか、本当のガンダム好きの人に言わせたら、
うん、
なんか、艦隊同士で戦うのがないんで、まあちょっと単体同士だから、まあ迫力がなかったね、とかって言って、本気の人たちってそんな見方するんですね、みたいな。
なんか、
かっこいいな、とぐらいしか思ってないけど。
基本的に、その、モビルスーツでこう戦う、今までのガンダムシリーズとかアニメだったら、なんかその、うん、コックピットに座って、頭にそのカメラがついとるわけやん。こう、
うん、
外を見る、うん。その目線が、なんて言ったのかな。今までは、単純に前を見て、こう、その360度見渡せる普通の、球体な感じのイメージだったっちゃけど、
うん、
今のその先行のハサウェイは、それこそこう、VR カメラを目につけてるような目線になってる。
うん。
うん、で、こう、その、 ヘルメットが多分 HUD ってこう動頭が動くとその見てる方向が変わるとか自分の体がもうガンダムになってるみたいな、
うん、
なんかそういう目線に変えましたみたいな、うん、だからその今までのガンダム見てる人とちょっとそのコックピットから見る世界観がちょっと違うっていうなんかそこがねなんか気づくか気づかないかみたいな、ああなんかそんな、うん、なんかそれはやっぱ今風というなんか描き方らしいっていうか
全然知識がないから。
いやいやいや、それほら比較できんけどね。まあでもね、先行の話で早く2をっていう声も大きいし。
あ、そう、全然俺知識がなくて言ったから、1で終わると思ってたから。あれ、あ、全然終わんないんだみたいな。
そうそうそう。
意外とね。ぐらいの知識しかないんだけど。
そういう、最近なんかあんまり3部作の一部とか、その興行収益の問題も、うん、ディオンもそうだったけど、
うん、
その、なんていうか、まあ、バックトゥザフューチャーとかもほら、2作目、3作目とか作れるかどうかは、分かってないから、その、一作目だけ、スター・ウォーズもだいぶもともとそうだし、
うん
まあ
ねうん
うん、
一発目が当たったから続編作れるみたいな。
うん
うん、でもね、あんまり言わないよね。やっぱその、こけた時があるから、
ま
あ
う
ねうん、三部作です、みたいなのは。
ああ、
う
ん。そ
う
ね。
いやまあまあ、そんな言ってるうちにだんだん1時間近くなってきたので。
いやでしょう、はい。
いや、もう、まあ、エピソード49に関しては、その2021の、その、ウルフさん編で、もう本当にウルフさんにいろいろネタを出していただいて、どちらかというと本当、まあまあ大きなテーマとしてはやっぱりサイバーパンク的なその映像とか小説とか作品があったのが、こう、昔自分たちが子供の頃から読んでたものみたいなのが、なんか実際に2021で現実化してきてる。その体に機械を入れたりとか、うん、何かをつけると違う空間に自分が行くみたいな、
うん、
もう完全に漫画アニメ映画の世界っていうそういう中になったねっていうのがなんか今回の話だったなと、
うん
うんうんうん、という形でちょっと一回まずはエピソード49はそういう形で一回切ろうと思っております、
はいはい、
という形で、チャッテチクラジオエピソード49はいつも通り私兄と
弟と、
はい、今回ゲストの
あウルフです、
はい、3人でお送りいたしました。どうもありがとうございました。
チャッテチクラジオ